皆様こんばんは。今日は2023年9月13日水曜日、日本時間、20時46分より収録を開始しております。ミョンハです。
吉田です。
アジジです。
皆さん、前回のミョンハさんドキドキ韓国旅行記の第1弾はどうだったでしょうか？さて、Wi-Fi をなくしたミョンハさんをさらなるトラブルが襲います。
そのやりようはなんぼでもあるなって分かりました。はい。ほんで、さっきも言ったけどトラブルがまだ続くんです。1回目は Wi-Fi で、2個目はその2日目に私搬入があったんですね。そのさっきの愛号店、ソウル店の愛号店の、さあ行こうと思って9時やったっけ、あれ9時に行ったんかな、9時に会場に行ったら、私の作品がついてなかったのよ、そこに。もう十分、ついてる。で、EMS か。EMS で送ったから、インチョンについてるっていうまでは全部その、なんていうの、追跡できるんです。で、追跡できて、あ、もうついてるやん。ついてるのになんでここに来てないのみたいな感じになったら、これもね、これは私の失敗で、なんていうんですか、その、物、品物を送るときに、大体の保険として大体のその価格っていうのを決めるんですよ。で、それはちゃんとした本ちゃんの価格っていうわけではなくて、大体これぐらいみたいな感じで決めるんだけど、ある一定の価格を超えると税金がかかって、なんていうの、関税局で止められてしまうの。それで私の作品展示に関わるその者たち、展示に関わるその者たちがインチョンで、引っかかってて来なかったのね。ってなって、
高く設定しすぎたっていうこと
ですか、ね、そうなんですよ、そうなんですよ、そうなんですよ。100個あるからね100個あるから、ほんでみたいな感じになって、どないするってなって、ほんで取りに行かなあかんと。で、そのそう本人とそのそれに渡した受け取り側の二人で取りに行ったらスムーズに多分何受け取れるだろうっていうことで、その展示会を取り仕切ってる、責任者の人と私が途中まで行くんですけど、そこでね、なんていうんですか、すっごいいい人に出会ったっていうか、その、責任者の人に会いに来た女性の記者さんがいたんですよ。フォトジャーナリストがいて、その人が、やっぱり責任者はこの会場におらなあかんから自分が一緒に行ってあげるっていう風に言って、その女性記者と一緒に、インチョンか、あ、違う、ソウルからインチョンって、鈍行とかで行ったら結構1時間半とかぐらいかかるのかな。あれ、12時ぐらいから出発して、ほんでインチョンの、その、関税局に行って、ソウルのその展示会場に戻ったのが、だいたい4時過ぎかな。だから、ほんまはね、朝の9時ぐらいに搬入パパパーっと済まして、あとは人の搬入もちょっと手伝って、ソウル市内をちょっと、民年みたいな感じで、そう、思ったんだけど、全然そんなんは行かずに、関税局に行くっていうことを1日しました。でも、在日コリアンで、まあなんか輸入業とかしてる人やったら行くかもしれへんけど、その、なんていうの、展示してる人で関税局に行く人なんて私ぐらいしかおらんやん。それ、だって、アーティストって珍しいことじゃないけど、人と違うことしてこそアーティストやん、みたいな感じのポジティブシンキングをして、まあ、いいかっていう思うことにして、あと、またその、なんていうの、その、女性記者さん、フォトジャーナリストの人もすごくいい人で、その人との出会いもあって、よしよし、みたいな感じで思ったっていうことがありました。で、あと、さっきも、言ったけど、その、タクシーのおっちゃんに電話借りたら電話貸してくれるの話。結局私はその、タクシーのおっちゃんに電話を借りることはなかったんですが、その人もそうだし、あとはさっきの、女性のフォトジャーナリストもそうだし、で、その次の日にね、私、友達、展示作家一人と同じホテルに泊まってたんで、みんなで飲んだ後、夜中の2時半ぐらいに、ソウルの街こう歩いてたんですけど、結局その、迷うんですよ。2時半ぐらい。夜中の2時半に、 ソウルの街を迷ったの、二人で。迷ったんだけど、その時も、その、たまたま通った女性がいたので、すいません、ちょっと迷ってこの辺に行きたいんですけど、って言ったら、夜中の2時なのに、自分がこう知り合いのところにまでバーッと走って行って、そのおっちゃんまでその連れてきて、パソコンで私たちのそのホテルの場所、ああでもない、こうでもないっていう風にいろいろこう探してくれて、で私たちが何すごく申し訳なくなってしまって、それのに対して、あ、もういいです、いいです、自分で探していきますんで、みたいな感じで言ったら、私たちの声なんか無視して二人で、ああでもない、こうでもないでずーっと討論してるぐらい、すごい親身になって世話をしてくれるんですよ。普通日本やったら、知らんかったら、ああちょっとわからないです、ごめんなさい、ぐらいでなるじゃないですか。多分私もそういう風にしてると思う。で、しかも夜中の2時。夜中の2時に、得体の知れない女の人は二人に声かけられてビビるだろうしってなのに、そうやってこの親身になって世話を焼こうっていう風に思ってくれる人たちがすごく韓国には多いなっていうのが、そのなんていうの、この旅の一番の思い出やなって思います。うん、すごい、それはほんまに端々で思ったかな。なんかその展示作家さんに対しても、そういうなんていうの、そういうことを思いました。だから、すごいなって言ったらいいのかな。困ってる人をほっとけない感じがあるんです。困ってない人をほっとけない感じがすごいあるし、だから逆に自分が困ってることも多分言いやすい環境がここにはあるんかな、とかって、ちょっと思ったりしたけど、どうなんですかね、アジジ。どうですか、アジジ。
ちょっと、私はそれについてはちょっとわからないです。
そうか。
よかった、お兄って感じ。
そうか。なんか私はね、すごい親身になって、なんかいろんな人、が、その、なんていうの、こう、関わろうとしてくれてる感じが、あったなと思って。で、一人、別のおっちゃんに道を聞いたときも、ああ、私はこの、町の人間じゃないか、ちょっとわからないのよ、とかってもう言うんだけど、あそこの店の人に聞いてくれたらいいよみたいな感じで、もうちょっとこうワンアクションがある。日本よりも、もうちょっとワンアクションがたくさんあって、なんかその辺がね、すごくこう、なんていうの、ハートウォーミングじゃないけど、すごくじんわりして、あ、私も、なんていうの、道聞かれたりとか、旅行者、外国の人に、なんかこう、尋ねられたりとかしたら、こう、外国、英語喋られへんとか言ってから、ノーノーとかって言うんじゃなくって、できるだけ身振り手振りで、わかることは言ってあげたいなーとか、その、また、何やったっけ、iPhone とかもあるからね、iPhone とかで全然翻訳とかもできるし、なんかちょっと、こうやってあげられたらいいなーっていうふうに思いました。
それは多分、はい、ミョンハさんの人柄がいいからですよ、そういうふうにみんな教えてくれます。
いや、そんなことはない。そんなことはないと思うで。みんな結構よ、まあでも私のこのガサツな感じがあれなんかもしれへんね。なんかこう、私もむっちゃ言い忘れてんけど、入った時に、普通ほら、これあるんですよ。朝鮮学校の、歌で、オールンバロイタンウルモンジョーティーディルカー、ベンバロイタンウルモンジョーパルブルカーっていう歌があるんです。で、この歌詞は、右足で、右足を先に、なんていうの、踏むのか、左足を先に踏むのかっていう歌。で、結局は、右足、左足よりも、涙が先に、その、なんていうの、土地におります。みたいな、そういう歌なんですけど、だから、在日コリアンの、学生、生徒が、祖国を訪問したときに、祖国訪問で、どっちの足から、祖国を踏もうかっていうふうに、こう、なんていうの、ドキドキしているっていう、そういう光景を歌った歌なんですけど、私もその歌は思い出してたんです。その、チェジュ航空に乗って、最後のランキューリにガタガタってなってる時に、あ、でもその歌がその頭の中でリプライしながら、私どっちやろ、右かな、足か、左かな、とかって、ちょっとは思ってんけど、最近のその、なんていうの、飛行機ってさ、建物と、 建物と飛行機をつなぐ橋みたいなのがあるやんか。だから、橋が韓国なのか、建物が韓国なのかわからんやん、そんな。
確かに。
そうでしょ。
どっから韓国の土よ、みたいな。
そう、どっから韓国の土じゃねん、みたいな感じがあって、って迷ってるうちに、多分右で降りたような気はすんねんけど、っていう感じやったのよ、私。ほんで、あ、知らんうちに降りたわ、みたいな感じになって、で、なんて言いたいの？結局何を言いたいかというと、そんなに考えがなかったの。韓国に来た時に、うわぁ、韓国来たっていう、そういう考えは全然なくって、実は。なんかここ来たこと、なんか知ってるかもしれへん。みたいな感じぐらいやったんですよ。ハングルにも慣れてるし、朝鮮学校でも慣れてるし、あとはその、コリアタウン、大阪に朝鮮人とか、コリアタウンっていうところがあって、ハングルがたくさん書いてる、そういう街もあるし、なんて言うたの？で、そこら辺に歩いてる人間も別に私らと変わらん感じがするし、全然、あ、私って年食ったなってすごく思ったの。おばちゃんになって、昔、あんだけそのドキドキして、どっちの足で踏むとかって、裸足にやるとかっていう風に言ったことが全然その、なく、なんかすごくこう、自然とそのマッチに馴染んで、普通に会話もできて、その、なんていうの？その、コンビニの人とかとも普通に会話できるし、Wi-Fi ダメですみたいな人たちにもすごいこう、普通に会話できて、なんか、なんていうの？初めて来た気がせえへんかった感じがしましたね。うん。それもなんか私の中では、意外とこんなもんなんかみたいな感じでちょっと思った感じかな。
ナジジがめっちゃうなずいてる。
馴染んでたもん。
そう。
来た時からずっともう馴染んでました。おすごい馴染んでて、また来るんだろうなーって感じしました。
あ
またそうそうそう、またすぐ来るかもなーと思って。うん、全然来る来るって思っちゃいました。
行きたくなったね、またすぐに。すぐに行きたいなーっていうふうに思った。たださ、ちょいちょいそのアジジがよく言う、そのアイデンティティのなんちゃらかんちゃらみたいな、なんちゃらかんちゃらとか言ってすごい失礼な言い方やけど、アイデンティティを揺るがす。
なんちゃらかんちゃらです。
なんかね、そういう、揺るがす。
あいつなんちゃらかんちゃらです。
いやいやいや、私にもやっぱりちょっとあって、なんて言ってあるのかな。まあそれは、当然っていうかね、当然といえば当然やねんけど、例えば、どっか行くじゃないですか。行ったら、行ってその、会館をパッと開けたら、はじめ、あにゃせよって言って普通に韓国語で挨拶をしてくれるのに、ちょっと私たちのこの格好を見たら、あ、こんにちはとか言ってか、自分の知ってる日本語で私たちにこう、話しかけようとしてくれるんですね。で、それは、当然と言えば当然っていうか、なんていうの、日本人に多分見えるんだろうし、その、親切心、その人、が、その、日本の人たちがここにわざわざ来てくれてるんだな、みたいな感じで、多分親切心で言うことやから、別に取り立ててなんかすごく嫌な感じっていうよりは、でも嫌な感じはせえへんねんけど、でも、ちょっとだけモヤモヤするみたいな。うん。
でもね、しょうがないのは、ミョンハさんの顔とかそういうのじゃなくて、服装がもう違うんです。うん、
そうそうそう。みんなに言われた。
うん。だからね、しょうがないの。これは多分ね、見分けがつかないと思うんですけど、私毎日トンデムンに出勤するじゃないですか、うん、日本人がすごい多いんですよ。歩き方とか服装で一発でわかります。あと口の動かし方とかも全然違うの。韓国人の口の動かし方と日本人の口の動かし方で顔面の筋肉とか違うの、全然。
へー、そうなんや。だから
一発でわかるんです、見たら。
で、
だからしょうがないです、それは。だから私日本人に待ち合わされたとか、うん、そういうのはもう全然考えなくていいと思う。もう服のね、うんうん、なんかちょっと匂いとかももう違うの。
匂いが？
これ私、匂いっていうか、その匂いっていうかね、なんだろう。
雰囲気？
着こなしとか。
へぇー。
いや、めっちゃわかります。私もトロントの街を歩いてる日本人、百発百中でわかる。百発百中でわかります。
そうなんや。
もう、アジジが言ったことまんまです。服、 顔面の筋肉の使い方、歩き方、
へ
え、百発百中。何ですかねあれね、わかります
ね、なんだろうねあれね。それでね、これは本当にしょうがないっていうか、もうしょうがない。私もね、それ抜くまでに2年ぐらいかかったんですよ。抜こうと思ってるわけじゃないけど、住んでたら抜けるじゃないですか。やっぱりなんか抜けるんじゃなくて、文化が混ざるっていうか、黒潮、わからないけど。だから、最初は韓国で買った服を着てても、日本で買ったのとか言われるんですよ。
そ
こなしなんだと思う、多分。なんだけど、その、もうずっと馴染んできたら、何着ても、韓国人だと思われる。何着てても。
いや、でもさ、ね、私、
しょうがないです、うん。
日本のな、日本で、私、バイトもしてるやんか。バイトもしてんねんな。バイトもしてて、そこには、すごく外国人のお客さんが来るのよ。インバウンドの人たちがたくさん来て、私、今までもその、韓国の人たちたくさん来るし、あ、大体この人たち、韓国人やなーっていうふうに思うこともあるんだけど、でもやっぱり、なんて言うたらのかな。大体はわかるけど、服装とかって、全然私、なんていうの、日本の若い子、私、日本の若い子のことを認識ちゃんと見てないのかな。なんか、日本の若い子と韓国の若い子の服装もあんまりこう、見分けがつかへんこともすごく多いねんけど、私、だから、日本から見たらわからんねんけど、韓国とかから見たらわかんの？どうなんやろ？
それは今、最近韓国の化粧とか流行ってるからじゃないですか？
あ、それそうそうそう、そうよ、そうよ。あ、そう、それはそうそうそう。あ、それはそうか。うん、うん、それはそうか。
だから、
でも、
逆だった時は、韓国の化
粧、例えばな、うん、日本の子が韓国の化粧とかをして、韓国に行っても、でも分かるんでしょ、それは、アジジは。
あ、ちょっと待ってください。もう一回言ってください。ちょっとなんか難しかった。難しかった。もう一回言ってください。
日本に住んでる子が、韓国メイクみたいなのをして、韓国に行くとするやん。ほんだら、うん、やっぱり、アジジは、でもそれでも日本、から来たっていう風に分かる。いや、
それは、百発百中かは分からないけど、大体分かりますよ。口の動きで分かります。話してる時の。
あ、口の、うん、へ
ぇー。と、歩き方が全然違うんです。
歩き方？へぇー。それは私、分からんかったな。
なんか、これ私の説なんですけど、うん、日本の人の、なんか、振る舞い方って、すごく静かなんですよね。
うん。
なんかね、体の中心に向かってギュッとその収縮してる感じがするんですよ、見てると、うんうん、トロントだと余計そう感じるのかな。なんか他の人がこう大股でガンガン歩いてるところ、なんか日本から来た日本語喋ってる人は、でも私もそうなんですけど、こうギュッとこう体がすぼまってるからすぐ分かるんです、それで。
あとね、肩がね、肩が丸まってる、肩が丸まってる、
それもある。
あと、日本、こっちは、すごい、こうやって胸を張れってずっと言われるし、男の人は軍隊に行くから、こんなんじゃダメなんですよ。ぶっ飛ばされるから。だから、基本みんな胸を張って、大股なんです。
なるほど。
でも、そうじゃないし、なんかこう、髪の毛のね、まとめ方とかね、やっぱなんかすごい違うんですよね。まあだから服装だと思いますけどね。それはただ単にその時何着てたんですか。そうそう、おしゃれだったと思いますけど、何着てたんですか。
なんか多分な、アフリカンプリントみたいなのを着てたと思う。アフリカンプリントのワンピース、ワンピース。
ああ、黄色いやつ。
そうそう、黄色とか。
ああ、黄色とか。初日着てたやつですか。
かな、黄色か緑かどっちかやな。
ああ、
多分アフリカンプリントのバッグ？バッグはリュックサックやった。リュックサック。
あー。それで、そんな格好をする韓国人の40代、50代がいないかも。
ほ
ー。なんかね、ここって本当に如実に、年齢別に、こう、いろんなものが分かれてるんです。すごいね。それで、私ご飯食べてる時に、いろいろ聞くんですよ。なんか、
うん、
今日もね、朝出勤した時に、明らかに40代のおばさん4人なのに、
うん、
みんなセーラー服着てたんですね。
うん、
それで、 口元見たら英語だったんです。あ、英語っていうか、うん、韓国語と日本語ではなかったんです。
うん。
で、あー、外国の人なんだと思って、なんで制服を着てんだろうと思って、わかんないから、会社でご飯食べてる時に、すいません、今日、2号線で40代だと思われる4人のすごい綺麗だったんですけど、おばさんが制服着てたんですけど、あれなんなんですかって言ったら、あーとか言って、キョンボックとかでよく、チョゴリ、チョゴリを着てる人たちいるでしょって言って、あれと同じで、制服を借りてるっていう、貸すっていうサービスもあるんだよって言われて、斬新って言ったら、それはみんな普通で、外国人そういうのするし、私たちもそういうのを着て、遊園地とかに行くんだよ、とか言って。で、40はないかな、40代でそれはないかな、だから外国の人たちだと思うけどね、みたいな。だから、なんだろう、その人たちしかやらないっていう記号が、バチバチって決まってて大体で、私はまだそういうのがわからないんだと思って、外国人だとは思ったけど、外国だからハメ外して制服を着てきてるんだと思ったのね。私ハメ外してんなーと思って、みんなリボンとかして、ブレザーとか着てたので、リュック背負ってた。40代どう見ても私よりちょっと上か、私と同じぐらい。それでおー、それでルーズソックス履いてたので、いいねーって思いながら朝会社に行ったんだけど、そういうサービスだったのね。だけど、まだそういうのが私ちょっとわからないんだなと思って、何でも借りれるからとか言って、あ、何でも借りれるのは分かってたけど、そんなサービスがあるんですねつって、外国人向けにそういうのあるよとか言って、へーみたいな。で、何々向けとか、40代こういうファッションとか、30代こういうファッションみたいな、40代のちょっとセンスが良さそうな人はこういうのを着てみたいのが、だいたい決まってるんです。それを超える人っていうのは結構いない。だから、私も制服見た瞬間に、あれは外国人だって思ったし、口元見たら日本語でも、韓国語でもないっていうのが分かったから、だから多分そういうのなんだと思いますよ、オンニのは。見て、日本人だって思ったわけじゃなくて、これを着こなす韓国人の、しかも髪の毛が金髪で、リュックを背負ってアフリカンプリントのワンピースは着てる韓国人がいないだろうって思ったんだと思います、多分。
うん、そうやな、そうやと思う。そうやと思う。
だから何も何だろう、何が言いたいんだろう、うん、そんな感じだと思います。
いや、だから、もやもやしたっていうの、いやいやいや、もやもやしたっていうのはね、でも、なんて言ってんの、私もしょうがないなとは思うのよ。だって見た目で判断するやんか、人間って。見た目で、大体は、一回、こうかな、みたいな。で、プラス、なんていうの、こんにちはっていう風に言ってくれたのは、ここにわざわざ、自分たちのところに、で、その言ってくれた人はね、どっかの博物館、博物館に見に行った時の博物館の、関係者の人やったんだけど、あ、ここにわざわざ、日本から来た人が来てくれて嬉しいなと思って、こんにちはっていう風に多分言ってくれたんだと思うし、なんかね、それは、悪い気はせえへんねんけど、そらそうやな、みたいな、なんかこう、なんちゅったやのかな、そらそうやな、みたいな感じに思ったのよ。わかる？そう、それぐらいの感じでも、
そこでやっぱりなんか、世界観としてそのままなんか、そうやなって思うのか、そこで切れるのか、私みたいに。切れるのか、そこがやっぱり、切れないのが大人だなって思います。切れるからいいわけじゃないじゃないですか。それでなんか、私の友達とかはもう韓国にすごい長く住んでたのに、こんにちはって言われたら、あ、こんにちはって言った後に、なんでこんにちはっつうのって言ったら、だってこんにちはって言ったからって言ったりとかして。すごい心が広いのね。だけど私は、あっちこんにちはっつっても、あにゃーせよーって言うんです。で、だからそれがね、世界観のね、違いでね、そっからがやっぱり人間のね、体の毛穴からなんか、 こう、この人がどんな人かっていう匂いが出るじゃないですか。だからね、私のはね、もうほんと臭いなと思います。それで、オンニのはキラキラしてるから、みんなが道を教えてくれたりするんですよ。だけど私は違くて、いつもしかめつめ、お前、来てみろよみたいな、来てみろよみたいな感じだから、みんなが道も教えてくれないし、なんかすごいなんか、なんだろう、仕事でもなんかすげえ言ってくるし、なんですよ、多分ね。
ちゃうぜ。
多分ね、そういうのってね、すごい関係あるの。
ちょっと待って、ちょっと待って。私にも言わない。
関係あると思います、私。すごい関係あると思うの、最近。
ちょっと待って、言わして。私な、ちょっとアホっていうか、抜けてるのよ、私。だから、すごく不安になるの、周りの人が。だから、そのまんまほっといたら、なんか変なことしてしまうんちゃうかとか、なんかすごい失敗するんちゃうか、迷ってしまうんちゃうかみたいな、多分、周りを不安にさせる要素を、私には、こう私はまとってるのよ。でもアジジは多分ものすごくしっかりして、なんていうの、しっかりしてるし、しっかりして見えるのよ、まず。だからそこで、そこでいや、そうじゃなくて、しっかりしてないっていうよりは、やっぱりそこにずーっと住んでる人とはちょっと違うっていう、その差異を見つけて、あれみたいな感じで、多分あの相手の人がそのなんていうの、う感じて、お、そうなんか、みたいな。だから、あの、こんな言い、うん、なんか、あの、誤解せんと聞いてほしいねんけども、だから、やっぱり、ちゃんと しっかりしてるし、しっかりして見えるから、でも、やっぱり、その、そこの土地には慣れてない面がすごくあるから、そこに対する岩とかそういう際で、みんながの反応がそういうふうに、え、なんでわからんのみたいな感じになったりするけど、私は鼻から、危なっかしいというか、そそっかしさっていうか、その、なんちゅうの、おっちょこちょい感がもう満載に、こう、毛穴、さっきな、あの、アジの言葉を借りると、毛穴から、そそっかしさがこう、匂ってくるから、だから最初から、こうやで、ああやで、みたいな感じで多分みんなが、ほっとけなくなってるっていうか、なんかこう、この人はちゃんと教えてあげへんかったらどっか行ってしまうかもしれへんみたいな、そういう心配をさせてしまう面があるんだろうなっていうのは、すごくそれはその何、韓国行ってからだけじゃなくって日本におってもすごい感じるから。うん。だからちょっとアホでおることは、得なところもあるけど、得なところもあるけど、でも、いや、でもちょっとな、フェミニストとしては、あー、くそーってか思うねんで、一応。一応思う
ねん。でもね、鬼ね、これは、言いようなんだと思います。言いようなんだと思います。私は、おっちょこちょいっていうのと、うん、私はいろいろなのに寛容だっていうのは、同じ器に乗ってると思うんですね。私はその言葉がね。だから、どの言葉を取るかっていうのによるんです。私は、もしかしてそうやって見えるかもしれないですよ。しっかりして見えるかもしれないですけど、しっかりしてないです。しっかりしてないから、しっかり見えるように頑張ってるだけなんです。だから、わからないこととか言われると、めっちゃ机の下とかで検索するんです、こうやって。見て。ああ、みたいな。そういうことね、みたいな。しなくていいじゃないですか。聞けよって感じなんですか。目の前にいるんだから。だから、私の中でそのオンニが私のことをしっかりしてるって思ってるっていう、そのしっかりっていうのと、あと、なんだろう。素直じゃないっていうのが一緒に乗ってるんです。私のその言葉のね、器の上にね。
そうかな。
素直にわかんないから言う、聞けみたいな。そしたらもっとなんかさ、知らないんだってなって、知らないよってなって、もっと教えてよ、わかんないからさ、みたいになる。だけど、それができないから、なんかもう、どっちが点、ゴールを入れるかみたいなので、いつも疲れちゃうくて、ゴールじゃないじゃないですか、こう、人生ってね。だから、なんかわからないこと言われたら、次私がわからないこと言ってやろう、みたいな。なんか、すごい良くないの。
そうなんや。面白いな。
それで、そういう自分を、また後で見ると、がっくりするんですよ。なんかそういう自分、なんか、いや、これは知らないだろう、みたいな感じで。最近、YouTube だけど、すごい、頭があれ、YouTube のあれ知ってるみたいな感じになって、そんなチャンネルがあるんですか、家に帰って見てみようとか言ったら、知らねえだろうみたいな。だけど、そんなんで、ちょっと、なんか、 なんかちょっと私こんなの知ってるよみたいな、なんか韓国の新しいもん知ってるよみたいなのを言っちゃってる精神世界の自分に後でなんか何やってんだろうってチーンってなるんです。私は何やってんの、チーンってなって、こんなので張り合わなくていいのになっていうのでまたチーンってなって、だからなんか友達これ知ってるかって聞かれてわからないから、まず携帯の下で調べる、これで一回自分に打撃が来て、その後にまた私知ってこれ知ってるみたいなのを言った時にまた一撃食らって、その後に私これ何やってるんだろうって思うので三撃来るんです。三回ガンガンガンって来るのをずっと続けてて、もうやめたいんです。だからね、あの、明波さんみたいな感じのをちょっとずつ取り入れたらいいんですよね。だから、同じなの。全然同じ。だけど、受け取り方が全然違くて、全く同じです。全く同じ土俵なの。だけど、受け取り方が違うから、夜2時でも人が道を教えてくれる人じゃないですか、鬼はね。で、私は。
私一人でおったんちゃうで。私ともう一人でおった
んで。アジチは、うん、じゃあその夜中2時に道が分かんなかったら、何が何でも自分で検索しちゃうんですか？
うん、さっきちょっと聞きながら思ったのは、あの、聞く、それは2時半に家に帰れないから怖いから聞くよね。
うん。
聞くんだけど、その人にこう、話をこうやって引き出す、なんだろう、話を引き出そうっていう気がない？聞いたのに。これね、ちょっと難しいでしょ。これ難しい。この、あ、多分ね、二人はインタビュアー、吉田くんはインタビュアーだし、ミョンファさんは、ね、学美の時も人気者だったって私聞いてます。みんながミョンファさんと話したくて、並んでたって聞いてるんで。
誰がそんなん言うの、ほんまに。
多分ね、本当にね、そうだったって思うんですけど、私の場合は、
なことない。
あの、質問をした後にその人と話を広げなようなんていう気がとんとないんですよ。なくて、その人が一回分かりませんとか何とかっていう素振りをしただけでバチってきて、そうですか分かりましたってなるんです。だからよく、もしかしたら2時半に人に会って、ね、ここってどうやって行くんですか分からないんですけどつったら、ってその人考えようとしてる、の時に分かりましたありがとうございますって言うと思う、多分。
そっかそっか。
そのね、長く会話をしようって思ってないっていうのがね、相手にすごい伝わる人な、そうそうそう、伝わっちゃう人なの私。だから、ね、こんなに話が続いてるのは奇跡的？ 2 年も9年信用でなの、本当に。それでね、直したいの、本当に。うん、直したいんです。
直せれるやん、こんだけ喋ってんのに。
いやいや、それはね、
でもそ
こで開いてるから
ですよ。そんな、あー、そっか、うん、そうか。
でもそれってなんか本当に時間を使いたいことがあるからじゃないですか。
ああ。
道を聞く、2時半に自分の家に行けないのに、道を聞くよりももっと自分がやりたいことがあるってこと？どういうこと？
いやいやいや、まあ、その、その例はちょっと極端ですけど、いや、単純にね、その人との会話をすぐ切り上げたくなるっていうのは、いや、アジジはやっぱり心のどこかで制作の時間をちゃんと確保しようとしてると思うんです。それはなんかもう本能的に。
そうやな。
だから人と喋る時間がそれでもしかしたらちょっと減るかもしれないけど、でもなんかその分アジジは絵を描いてるイメージなんです、私は。だから、それはそれでいいんじゃないかなとかって思うけど、違いますか？
だからね、なんか、あの、韓国でミョンファさんに会った時に、ミョンファさんがね、すごいキラキラ輝いてて、みんなの話を、って聞いて、そうやな、そうやなって言ってたんですよ。で、羨ましいな、一回でなんか、その飲み会の真ん中に座ってて、すげえなって思って。
そんなことない。
私は端っこで、端っこで、アンさんとビール飲んで。端っこで。
いやいやいや。あそこにおった人らみんなほんまにええ人らばっかりやったやんか。みんなだから。
ほんまにいい人でしょ？
そう、ほんまにいい人たちばっかりで、すごい面白くって、ずーっとこう話したくなる人たちばっかりなので、私はこう、すぐにこう、オープンマインドになっちゃう。そこら辺は、だから、 なんていうの、
あ、甘え上手。
あ、そうかも、そうかも。あ、甘えちゃうねん。あ、でも上手なのか、どうなのかは分からへんよ。でも、本当に、でも良くないなって自分でもたまに思うねんで。聞かずに自分でちゃんと調べろやって、本当に自分のこと思うの、いつも。すぐに聞いちゃうから、人に。すぐに、これ、どう、なんでとか言って聞いちゃう。あ、そう。だからそういうのもあって、今回全部その、また、最初に戻んねんけど、どっちかって言ったらすぐに私は人に甘えて、全部人に任せに、任せにか。人が、あ、そう、工具の、私、工具コンプレックスもありやん。工具コンプレックスがあって、そう。
でも、で自分で展示全部してたじゃないですか。うん。
うん、でもやっぱり工具使うようなことはあんまりしてないやん。工具使うようなことはさ。
でも、やっぱりね、工具コンプレックス、うん。だから工具コンプレックスやからとか言って、自分で工具を持って展示してたのを見て、私ちょっと笑いが出て。そう、それ言えるだけでもう克服してるでしょって思っちゃいましたけど。
いやいや、だから、それは、甘えとか、あとは、その、なんていうの、言い訳みたいなものも、あるのよ。工具コンプレックスやねんって言うときは、下手くそでもさ、あーみたいな感じでみんながちょっと思ってくれたり、ゆっくり気長に私を見つめてくれたりするかなーっていう保険をかけてんねんやんか、私は。保険。まあ、だから自分のことはあんまりみんな良くない、思えへんよね。いや、全然だから甘え上手は、いい面でも、だから楽に生きるためにはいい面でもあるけど、だらしないなっていう風に自分のことをすごく思うの、いつも。だらしないなと思う。だけど、今回その、領事館行ったりとか、そういう旅券取ったりとかするのは、誰にも甘えられなかったから、だからそれがすごく、なんていうの、あ、私、新しい自分をちょっと見たかも、みたいな感じでちょっと慣れたの、思えたかの、かもしれないね。私はその自分の甘え上手がいいとも一つも思ってない、ね。あ、なんかすごく嫌やなっていつも思ってるのよ。実は反対にね。うん。
じゃあ、ミョンハさんは、10回に3回ぐらいは、机の下で検索して。
そうそう。そうそう。
私は10回の中の3回ぐらいは甘えます。
そうやな。そうしよう。
うん、
平均的に。
平均的にね、うん、平均的にちょっとバランスを取ろうと思います。うん。
うん、そうしましょう。すいません、なんか、こんな感じでいいんかな、私の韓国の。あ、でもなんか、
あ、マイコ、ムカつく、おじさんの話、聞きたい。
あ、実はね、その、みんな韓国の人、人ばっかりっていう風に思ってんけど、その中でも二人ほどちょっとムカつくおっさんに
会いま
して。
うん。
それは、
作家の。次回。ミョンファさん韓国旅行記最終回ムカつくおじさん編に続きます。 Stay tuned!